恵み深い天のお父様、本当にたくさんの方のお祈りに支えられて、そして4カ国5カ国を巡りましたが、とにかく守られましたので、あなたの御臨在を覚え告白し感謝します。また留守の間の教会も祝福してくださって、たくさんの地域の方が出入りなさり、信仰を持とうと思う方も起こされたこと、またいろんなプログラムも感謝します。これから教会は8月、休みの期間に入りますけども、どうか関わられたすべての方の疲れを癒し、祝福の時としてください。田村さん、お母様に神様のどうか御手がありますように。また、手術を終えた三代子姉妹、ご家族に神様の豊かな癒しのプロセスをお与えください。もう一度、森さんご家族を支え、祝福してください。今日いろんな悩みを抱えてこられた方、いろんな体の弱さを覚えながらあなたの御前に出てこられた方々に、あなたが一人一人を巡って声をかけ、かつての聖書の世界のように触れてくださって、心、霊、体を祝福してください。また戻られたアビーさん、リディアさん、ベックチームに神様が豊かな恵みを持って、ねぎらいを持って、これからの歩み、それぞれのアメリカの諸教会を祝福してください。また今回14回お話をしてきましたが、ヨーロッパのこのスペインの方、またドイツの各地の方、またウィーンや、そしてルーマニアのあちらこちらの出会いました先生方、兄弟姉妹、日本のために心を尽くし祈り続けておられた方々に、ヨーロッパに神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。また今日は白戸さんの娘さんや、また安藤先生の奥様も来られておりますが、それぞれの御教会に神様が豊かな、祝福をもって、牧会や伝道の技を祝福してくださるように合わせてよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。さっき本当に美味しかったんです、あのスープだから皆さんには申し訳ないんですが、しかし私の心に残ったのは道々の会話でした。へえ、そんなことも。最近は日本料理のブームですけども、あるどこの国の人か分かりません、こんな会話をしたことがあるそうです。あの納豆というのが日本にはあるんですよと、じゃあ食べてみようかなって、食べてさ、初めて食べた人が何と言ったかという会話を小耳に挟んだんです。これは実話だそうですが、この世の中にこれほどにまずい食べ物があるとは思わなかったって。神様はまあこんなにまずい食べ物をこの世の中に許されたと思ったんじゃないでしょうかね。いや、それほどにまずかったんだろうなと思ったんですけども、まあ私は今回海外に行ってもう一度日本を見つめ直したり、また言葉も肌の色も違う多くの人々に包まれ囲まれながら、私も私たちの教会もここまで来たのだなと改めて思わされました。じゃあ今日私これ私ちょっとやってみますね。で、今日お話しするのはちょうど聖天使記念礼拝のような箇所だったから別の箇所にしなかったんです。もうご一緒に2章11節読みましょう、はい、次の言葉は信じすべき、彼死んだのなら彼も共に生きるようになる。皆さん、先週というか、まあ、半月留守にしたので、私が以前話した続きがここなんですね。この言葉って何の言葉かというまず疑問です。皆さん、この言葉は信頼していいよって、信頼っていうのは後に出てくる神様は真実って、真実と同じ言葉なんです。これは真実な言葉ですと。何の言葉？聖書にないんだけど、旧約聖書にないんだけど、ある人は当時歌われていた賛美歌の一節じゃないか、あの賛美歌って本当だよね、自分の人生で確かめたけど本当だよね、あるいはうちの教会では今日聖餐式で、人をあんまり見るな、自分を見るな、イエス様だけ見なきゃ信仰じゃないよって、あ、何の言葉って、あ、うちの教会でいつも信仰の基本として唱えている言葉、 例えばそういう言葉のように、当時あの教会でもこの教会でもお互いの信仰のエッセンスが言われていた言葉かもからない。いずれにしてもその中から今日は3つに分けてお話しします。まず第一は、本当にこの賛美歌かお互いに言い合っている言葉本当だよねの第一は、皆さんそれは復活ですよ。人間はこの世界で終わらないっていうことなんです。もし私たちが、まあ、これはイエス・キリストと一緒に死んだのなら共に生きるようになるのだ。皆さんこれは生きてるか死んでるか、まだ生きてるような、ちょっと息があるような、脈があるようなって、そういう言葉じゃないです。完璧にすでに死んだんですね。何のことって教会に通ってる人は、私の後ろここは洗礼教会ですから、バプテスマって洗礼って意味なんですが、死んでよみがえった。そうか、教会の中心メッセージは死んでよみがえるのメッセージなんですね。いや、教会に来てる人のメッセージだけじゃないです。教会も死んでよみがえるんです。忘れないです、私オッケルト先生って、私たちを1年間東京で世話してくれたドイツ人の先生が剣道式に来れない、ちょうどドイツに帰ってて、だから事前にメッセージ吹き込んでくださいねって、後ろ暖炉のところで私それ吹き込んだんですね。私が携帯かなんかで撮ったんでした。その時に、あなたの教会はその死んでよみがえった洗礼を受けた教会ですねって言われたんですね。面白い表現だけど、いや本当だなって、私は教会は潰れたと思ったのに、迫害の中で教会が生き残ったように、震災の中で死ななかった、ああ私たちも洗礼層で死んでよみがえる、この教会も死んだかと思って、世界中が死んだかと思ったら、ところがよみがえった。皆さん、聖書、私たちの信仰の中心というのは死とよみがえりなんです。私最後はハンガリーのブダペストから帰ってきたんですが、ルーマニアが一番長かった、まあ、毎日あちらこちら回って1日2回話したところもありましたけど、そこに多分500年前ぐらい前経ったんじゃないかと言われているカトリック教会があったんです。もともとこれプロテスタントだったんですよ。なんでもともとプロテスタントがカトリックになったの？そしてルーマニアはルーマニア正教という国だから全部入っちゃうんです。でそれを聞けば長い物語で、昔ドイツで宗教改革っていうのが起こり、学校で勉強したかも分かりませんが、お金払って罪の許しを買うとか、あんまりそれ関係ない、ひどいんじゃないのって、あんまり言って殺された人もいたわけです。で信仰の自由を求めてドイツからハンガリーをまたいでここまで来たらもう追っては来ないんじゃないか。ほんでドイツからもう500年近く前移民してきた人たちが 400、500年前にあちらこちらまず家を作る前に教会建てたんですって。ほとんど古教会全部プロテスタント教会が残ってるっていうんですね。で今はカトリック教会だからマリア様とかいろいろあったんですが、そこに行って解説を聞きました。なるほどなって、昔プロテスタント教会だった頃は隣にあるこの講壇からお説教してたんです。その講壇にはね、レリーフが貼ってあるんですよ。説明聞いてよかったなと思った。十字架に全部罪の罪状劇が書いてある。それに例えば姦淫罪とか悪口を言ったろうとか、人のことをいじめたろうとか、嘘ついたろうとか、もういっぱい書いてある。罪が全部罪だと、これ全部処理が必要な罪だと。ところが真ん中にイエス様がいて、イエス様も十字架がついてるんでした。よく見るとイエス様の十字架だけ罪状劇がないんです。この人は何の罪もなかった。他のこういう勧誘した人、人の悪口言った人、それから人を傷つけたとか、そういう罪を全部背負って十字架に何にも書いてない罪のないイエス様がこれを背負ったんだって、これがプロテスタントの信仰だったと、この元で話していた。やがて迫害が終わったので国に帰るときに、この祈りを持って建てた教会堂を商売道具にしてほしくないから、カトリックでもいいからと言って信仰者に譲って、また再び祖国に帰っていたという物語だったんですね。皆さん、私はその信仰と信仰の何たるかのレリーフを見て、ああ本当に教会というのは死とよみがえり、十字架、教会も死んでよみがえった、私たちも死んでよみがえった。ところでその教会の奥に行くとね、土で作られた十字架に貼り付けになっているキリストの遺体があるんです。暗いんです。よく見ると、ああ白い壁かと思ったら十字架にやがて朽ちていく土から作られた、この意味は深いという。イエス・キリストは土から作られた、やがて朽ちゆく肉体を持って十字架で命を捨てられた。ところがね、右左に窓があるんです。 その右と左はプロのステンドグラス屋さんが作った、芸術家が作った有名なステンドグラスなんだそうです。まず左手を見ると、この十字架でむごたらしくやがて朽ち果てる土から作られた肉体を持ったキリストが確かにおられる、よく見ると。しかし左から明るい光が来て、このステンドグラスはまばゆいばかりの栄光でキリストが岩を跳ねのけて復活して、天使たちもキリストをひざまずいている。まあそれは素晴らしい栄光の輝きの復活のステンドグラスでした。死んで終わらないでこのように復活したんですよ。それから今度反対側の右手を見てください。右手のステンドグラスもまあ素晴らしい、それは天の御国でイエス・キリストが神々しく輝いているんです。でそこに剣を献上するクリスチャンが描かれていました。御言葉の剣をイエス・キリスト様、信仰の大盾と正義の胸当ての鎧をつけて、それでキリストがそこに冠を授けようとしているステンドグラスでありました。なるほど、この3枚の目の前の土から作られたキリスト、そして復活、天の御国におられるキリストが私たちにも同じ復活の命をくださって、よくやった良いしもべだというね。ああ本当にこれが私たちの信仰なんだなって。今日は昇天者記念礼拝の日ですから、それでは引用箇所をちょっとお読みしますね。ご一緒に4章第1テサロニケ13節の信仰を持ちたいです。読みましょう、はい。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなたが他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。だからいい表現だと思います。死は終わりではないんです。悲しいけれども一時の別れです。それは眠りに表現される。死んでしまった、もう一巻の終わりだ、もう人生に希望も何もないと言わなくていい。眠った人のことに、眠ったら起きるんですよ。死んだら蘇るんですよ、ね、一回死ななければ蘇ることはできない。だから十字架で私も死んだ、古い自分には死んだ、もうああいう考え方はしない、ああいう生き方はしない、そして絶えず蘇る。私たちは絶えず蘇って、その蘇りのモチーフのその先に本当に復活して、だから眠った人々も復活の希望があるから、悲しみに沈むことのないように。14節読みましょう、はい。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられる。そうです、私たちもそう信じたんです。キリストは死んで、そして再び朽ち果てていったのではなくて、蘇って天におられる。これが信仰です。だとすれば信じる人も同じように、キリストと同じように全く完全に一度死んで一緒に蘇るという信仰なんです。まあ残り3冊後ろに置いてますが、これ最初に出た時は全然売れなかったらしいんですね。神の小屋っていうアメリカでベストセラーになった、これはキリスト教の本なんですね。今度映画化されるっていうので、日本の有名な女優さんが抜擢されて出るらしいというので、それでテレビでも芸能ニュースとかいっぱい、これ結城さんが訳したそうですけども、瞬間に売り切れちゃったそうなんですが、まだ後ろに3冊ぐらいあります。まあ内容は精神異常者に娘が誘拐されて殺された、そういう物語なんです。そんな事件があった場面に自分はその小屋に行けるかな、だから神の小屋ってこれ読んであるんですね。まあ、神様に出会うんです、簡単に言えば。で神様っていうのはただ変わっていて、黒人の神様です、女性です。じゃあ聖霊様はアジア人で、まあそれで日本でも話題になったですか。そしてイエス・キリスト様は中東の男性で現れるわけです。で娘が殺害されて誘拐されて、深い悲しみにある自分がそこで神様だと最初わからないけど抱きしめられて、彼はいろんな疑問をぶつけます、ね、そして目が開かれていくんですね。イエス・キリストが十字架で息絶えたのは神に見捨てられたのではなかったのだと知るんです。それは神にその身を委ねて新しい道を見出した瞬間だったのだと、いろんな解釈が変わってくる、人生のものの見方が。そして鳥はあまりに苦痛を与えると飛ぶことを忘れてしまう、というよりも飛べないと信じてしまう。神は人間に翼を与えて取り去ったのではない、神の形に似せて作られた、この地上が全てではない。しかし飛べないと自分で信じたら この世界が全てだと本当に思ってしまう、まあ、精神異常者に誘拐されて娘が殺された深い悲しみと痛みの中にある。でも私そんなこれと似た話を今回ヨーロッパに行ったら、私以前日本で会ったことがあるそうですが、向こうで伝道しておられる先生が話しておられました。ドイツ人と結婚した、ね、ところが通り魔に刺されて奥さんがドイツで殺された。なんということだと。もう本当にそこから廃人のようになって、まあ、最後は信仰を持って立ち上がってよみがえるようになって今伝道しておられるわけですけども、後で詳しく聞いたらなんでそこまで落ち込んだかというと、当時の東ベルリンと東ドイツとその女性と結婚した日本にいたその自分が最後の電話が何だったかって、ね、もう少しこのドイツに滞在して家族と交わりして、それからってちょっと怒っちゃって、俺を取るのかそれともあなたの国のあなたの親しい人を取るのか、どっちかにしろってガチャンと切った。それが最後の電話だったって言うんです。その後街を歩いていて通り魔に刺されて死んでしまったと。悔やまれて悔やまれてしょうがないと。なんであんな一言を言ってそれが最後の末語の言葉になってしまったんだとね、電話口でボロボロボロボロ泣いていたそうです。相手がそれでガチャッと切ってしまったというんですね。しかしこの本には娘が殺害されたその人が父子聖霊なる人の姿に化身した抱かれて、そしていろいろ解説を聞いて、そして飛べないのではなくて飛べないと信じて、あまりの苦痛があなたをそうしたけれども、しかしあなたは、ね、鳥は人は別の世界に飛ぶことができるような、その回は私の心に残ったんです。というのは今回かつて共産圏の中で独裁者が現れた国に行きましたので、それは信じられない出来事があったことを聞いてきました。その前に私の通訳をしてくださった先生はベルリンの壁から100メートルに家があったそうです。かつてドイツは半分に分かれていたんです。そしてこちらの国と西と東に、そして家族同士も会えなかった。何人もそこを乗り越えようとして射殺されて殺されているそうです。ところが先生ね、あの壁が崩れたっていうのはこれ奇跡なんですよって、ちょっとした誤解から始まったんですと詳しく教えてくれました。この本に詳しく載ってるんですがって、なんか記者会見でホーネッカーっていう当時は議長さんでしたか、誰か記者が質問して壁がところで崩れるんですってねって、まあ、それは何かの誤解の会話だったらしい。それは新聞に小さく載ったんだそうです。そしたら民衆が、小さな雨だれがブワーッとあの世界を広げるように、みんな壁の方に崩れそうだ崩れそうだってバーッと集まったんだそうです。そして突然壁をコンコンコン打ち叩いたりして、もうあの妨げることができない状況になってブワーッと崩れて、その100メーターのところに打ちがあった人だから本当に信じられなかったって、こんなことが本当にあるんだと思ったって。皆さん、鳥は飛べるのにあまりの重圧や苦痛を受けると飛べないと自分で信じてしまう。しかし神様は飛べる翼をくださった。この教会は翼の形でふるさと、あるいは天のふるさとに飛んでいくような形になっていますけども、またそれは後で言ったチェコ、あのルーマニアという国でも同じでした。いやー、これはね先生、教会とクリスチャンから始まったんですよって、いけませんでした。今回はティミシワラという町、昔随分報道された改革派の牧師先生が日曜日に命がけて説教したそうです。独裁者のチャウチェスクは間違っていると、神はいつまでもこんなことを許しておられないと、ということは殺されるということだったんです。次の日月曜日、秘密警察がブワーッとやってきたそうです。ところがそこで当時報道された人間の盾だったら私を殺してからにしろと、たくさんの人が教会の周りに集まったそうです。そしてこう言ったんだそうです。神などいないって、だからこんな危険な思いをするならば神などいないもののためにそんなことしないで家に帰れって言ったんだそうです。そうしたら突然ティミシワラはほぼ全員クリスチャンの町だったので、どの宗派の人たちもいや神はいるって、そうだ神はいるって、神はいないじゃなくて神はいるって、それがだんだん全国に広がって、もう至るところで神はおられる、神は生きている、神は存在するってなって、もう誰もとどめることができなくなったんだそうです。そして軍を掌握していた軍の長官が、まあ、6000人ぐらいは殺されたと言われるんですが、その暴動で私は何という間違いをしたんだって、国民を守るはずの軍隊が国民に刃を向けるとはって自殺して死んだんです。そして遺書を残したんです。そして軍部のナンバー2の人がそれを読んで決心したんです。もう大統領には従いませんと、軍は民衆につきますと、
そこからガタガタガタメラメラと髪が崩れて、チャウチェスクの夫婦はなんと教会の人もそこにいたんだそうですけども、ヘリコプターに乗って逃げようと思ったらヘリコプターの操縦士が全然違うところに連れて行って、そしてそこで裁判を受けてチャウチェスクは亡くなって、それを目撃した人に知っている教会の人がいましたというんです。これらの出来事はありえない世界が突然目の前に現れたって、どの経済学者もどの社会学者もそんなことが今の状況では難しいじゃないかな。ところが事実はそのようにして全く新しい世界が目の前に現れたというんでした。皆さん、今日の聖書の箇所も死んだら蘇るんです。見える世界が全てじゃないんです。新しい世界が私たちを待っています。私は先ほどの写真を見ていて一人の姉妹のことをまた思い出しました。がんで亡くなりましたけれども、亡くなる前に行きましたらなんだか意識がないようでしたけれども、私は本当にあなたの祈りに支えられてここまで牧師をやってくることができたんですなどなど言いましたら、目に涙をスーッと浮かべて、そしてその数時間後に亡くなったんでした。ああ彼女はやるだけやって地上の命を全うしました、ハレルヤアーメンって明け方の4時に祈ったことを忘れることができない。そして彼女はあの津波にあった小高チャペル土地を捧げた時にイエス様を見たと私に言ったんです。あれは私の命もう間もなく長くないかなって、最後のご奉仕にこの土地を捧げて本当に良かったんだろうかなって、乳がんの手術をこのいわき市で受けて戻ってきたらノアの箱舟風の街道が立ってやがて津波にあったわけですけども、その時に彼女はイエス・キリストが後ろ姿でこの土地に立っているのを私は見ましたと私に言ったんです。あれは神様の大きな励ましだったんじゃないかなって、私は聞かなくてもいいこと聞いて、頭の髪の毛は長かったんですかとか、カールはかかってましたかとか余計なこと聞かなきゃよかったなと思ったんですが、とにかく涙が止まらなかった。ああ、がんの深い病の中で、そしてここに本当に街道が立つんだろうかって、もう涙が止めどもなく流れて止まりませんでした。皆さん、この世界が全てじゃないんです。私たちは信仰を持ってやがての世界を見るんです。じゃあ復活の永遠の命はどのようにして与えられるかというと、それは免罪符のようにお金を持って払えば与えられるというものじゃないし、努力をして有名になったらもらえるというものでもないし、長生きしたら到達する世界でもないんです。それは信仰によって与えられる世界です。じゃあご一緒に次の12節読みましょう、はい、もし耐え忍んで得るようになる、もし彼を否んだなら私たちを否まれる。皆さん、地上の旅路は苦しいものは苦しいですよ。しかしこの苦しい旅路を耐え忍びなさいと、その信仰を全うしなさいと、そしてキリストをしっかり握って告白しなさいと以前話しました。ある神学校の校長先生は第二次大戦の最中、この中で敵国の宗教を信じているバカ者かって言ったら、高校生のその生徒が手を挙げて、先生僕はクリスチャンですって。それを見ていた人が本当にびっくりして、こんな軍事政権の多勢に無勢の中頭おかしいんじゃないかって言わなきゃいいのにって、いや僕はクリスチャンですと。そしてその人が後に進学校の校長先生になったという話をしましたが、今回似たような話をたくさん聞いてきました。ルーマニアで例えばバプテストの2人の有名な先生のうちの1人の先生、普通はなかなか会えないそうなんですが、ゆっくり一緒に食事をしたんです。そしたら本当にこの国の迫害がどうだったかを懇切丁寧に私に話してくださいました。例えば、いや共産主義は教会も何でも自由ですよって言ってるけど本当に自由なのって、当時のチャウチェスクは自由だよって見せたいがためにそれを国外にそう宣伝したんだそうです。でバプテスト派の代表だった私が今回案内した先生がひょんなことからもう亡くなりましたが、ビリー・グラハムという人と大伝道者とよく通じてたんです、有名だから。そしてじゃあお宅の国でも大伝道集会やりましょうかって、それをいやうちの国は自由ですからって宣伝するためにいいよという話になったんだそうです。本当はありえなかったそうです。ところがその人はその後投獄されて、拷問の傷がこの額のところにあるって私聞いたんですけども、ここでアメリカからビリー・グラハムという大伝道者が来たら、そのバプテストの牧師がいないとで、ピンときたと。 何かあったんだとね、連れてこいって、連れてこなければタラップを降りないでそのまま飛行機に乗って帰ると言ったそうです。それで時間経ってからしぶしぶ車に乗せられたその牧師さんがやってきた。額に傷があった、あ、何かされたんだなと思った。けれども神様がそれもこれも用いて、結局20万人の人が集まる大伝道集会が、その共産戦の 独裁主義だったその国で行われたのは本当にありえない奇跡だったというお話でした。だから迫害の中で私たちは信仰が確かに強くなったんですと、迫害の中でも否まないように神様が私たちを訓練したんだと思いますとお話ししてくださいました。そしたら別の話も聞きました。ある大学生がすごく頑張って大学に合格して、そこに大統領がチャウチェスクという大統領が元の大統領がやってきたんだそうです。で、君たちの入学生の中にクリスチャンはいるかと聞いたんだそうです。で、この大学は神様が運営してるんじゃない、全てこの国の政治が政権が共産党がこれやってるんだと、だからクリスチャンはどちらか2つに1つを選びなさいと入学式で言ったそうです。この国を選ぶのか、それとも荒唐無稽な信仰を選んでキリストを選んで入学式をやめて全部を捨てるのか、二つに一つしか選べないと言ったそうです。だから僕はクリスチャンですって言ったその少年は、僕は迷うことなくイエス様を選びますと言って、その大学をせっかく入学したのに全部チャラにして涙がこぼれたけども家に帰ってきたという話でした。で、多くの人たちがチャウチェスクも誰もキリストを投獄することはできない、キリストを縛ることはできない、イエスキリストは自由なのだと話したと言うんです。いや、私はその国に昔プロテスタントのドイツから逃れてきた人があっちこっちに教会を建てて、そして信仰告白から自分のふるさとを失ってでもそれを貫こうとしたって、いや、ヨーロッパは歴史が古いというけども本当にいろいろ勉強することがあるなって、この聖書の箇所は耐え忍んで信仰を全うすることが死んでよみがえるということの肝心要なんですよ。じゃあ引用箇所の2丸ご一緒にヘブル書10章34節読みましょう、はい、あなた方は捕らえられている人々を思いやり、 もっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。あ、お腹と背中なんだなって、この地上で何かを掴んで信仰を失うならば、私はやっぱり信仰を取って何かを失っても構いませんというのが抽象的ではなく、ああ、かつて迫害されたこの国では、いや、大学辞めてもいい、私はキリストの方を取る、あるいは私は投獄されて拷問されてもやっぱりイエス様に従っていきたいと、最後は信仰に立ちなさいねって。私が日本人の集まりに参加したら韓国の人がいました。素晴らしい歌を歌ってくれたんです。歌も素晴らしかったけど、お証がいいなと思ったんです。お姉さんがアメリカに移民して、なんだかおかしい、アメリカに行ってみたらどうも暴力を受けてるらしいと、家庭内暴力かなって、そして行ってお姉さんを支えようと思っていっぱい励ましの言葉を用意していったけど、何一つ語れるような状況じゃなかったと、あまりに暗くてあまりに辛くて、ただ神様にこれほどの状況の中で姉が信仰を失うようなことがないように、あまりに自分のせいだって自分を責めすぎることがないようにとお祈りしたりしたそうです。まあ、後から聞いたらその後は離婚になっちゃったそうなんですけども、しかし信仰は立派に回復して、子供たちとイエスキリストと共に新たな家庭営みを始めていますよって聞いて、あ、よかったなと思ったんです。まあ、人生はいろんな苦しみがあります、ありますけれども、あなた信仰握ってねって、信仰で進んできてねって、そして死とよみがえりのイエスキリストの復活の見えない希望に合わせられるんですからって。じゃあ皆さん、三つ目の最後の箇所、第二テサロニケ2章13節を読みましょう、はい、私たちは真実でなくても、彼は彼にはご自身を否むことができないからである。じゃあ信仰って何でしょう。信仰ってのは自分に信頼することじゃないんです。また 自分が正しいと思うことはとんでもないことです。むしろへりくだって砕かれて潰れて、あ、自分は本当にダメなんだなという原点にいつも立つことです。原点に立てば新たな風と新たな恵みが入ってきます。この箇所で私たちは真実でなくてもって書いてあることは、私たちは真実じゃないということです。自分が裁判官か絶対官の絶対者のように思ったら腹持ちならないです。とんでもない世界に行ってしまいます。ああ、自分はいつまでたってもダメだけれども、彼は真実だな、イエス・キリストは真実だな、こういうことが絶えず多分言われてたんでしょうね、当時の世界で。あなたも私もダメだよねって、あなたも間違ってるし私も間違ってる、私が正しいなんてさらさら思えない、とってもそんなことは言えないけれど、私たちが見つめているあの方は真実だよねって、だから身を低くしてへりくだってあの方だけ見つめて歩んでいきましょうって。私昨日も正先生に空港から出まして申し訳なかったんですが、またやったってしょっちゅうなんです。波がついてても高速道路に入って一生懸命走ったら反対方向に走ってたんですね。どこに走ればよかったんだと思って先生に聞いて、成田方の帰り道を教えてもらったんですけど、まるで40分ぐらいロスをして、情けないな、いつまで経ってもって。で、私は行く前に具合悪かったんです。病院に行ってから行ったんです、ヨーロッパに。7月の24日でしたかね、前の日も一睡もできなかったんです。なんだか咳が5本5本ごろ、まあ、ただの炎症だって言われて痛み止めとかいっぱいもらってきたんですが、飛行機でも一睡もできなかったんです。だから2晩寝ないで行ったんですね。で、着いてすぐ話だからどうしようかなって、スペインに。でも着いただけありがたかったなって思ったんですね。ところが結果的に神様はそれを良くしてくださった。以前、まあ、モニカ先生に、その時差がないにはどうしたらいいですかって、飛行機の中でとにかく寝ないで行って着いてバタン球が一番いいよって聞いたんです。まあ、そうは言っても飛行機で眠いものは眠いしなと思ったけど、眠い眠くない関係なく寝れなかったです。今回は具合悪い中で行ったので、でそれが良かったんです。で、行ってすぐね、バタン球ですよ。そして8時間ぐらい爆睡してだから時差を感じなかったんですね。で、今回も昨日着いたけど飛行機で、ちょうど良いタイミングになってこっちで寝て今日来ることができたんです。まあ、私たちは道を間違ったり思わぬことアクシデントがあったりいろいろありますが、神様は真実なので、最終的にそうもあったけどこうもなったけど、だけど神様はこういうふうなストーリーにしたよって、それが皆さん信仰ですよ。まあ、私向こうに行ってみたらラジオ番組のそれで1時間半費やすとかそういうの分からなかったんです。また向こうですでに新聞に載ったらしいんですが、後で電子版で見ようと思いますが、ルーマニアで新聞社の人に取材を受けるのも分からなかったんです。また話す予定のないところで急にここで話してくださいということもあったんです。で、準備していたんだけど時間がその半分にしてくださいというところもあったんですね。だけど思わぬこと続きの人生はまるで象徴しているようです。せっかく準備して明日は子どもの学校でこうなるはずなのにそうならなかった。思わぬ展開で子どもは病気して全部の計画狂ってしまった。それ人生です。それで私たちもよく失敗する、よく間違う、ああまた悪い癖が出たってね。私たちは真実じゃないんですけれど、彼は真実だから最終的に、あ、こういうストーリーになるんですかって。じゃあ私の一番好きなお言葉をちょっと皆さんでご一緒に、詩編118編の8節ご一緒に読みましょう。はい。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。本当にこっちの方がベターなんですよ皆さん。あの人に信頼し、この人の助けを借りてこれを成し遂げようって、いや、それはね、変わるんです。崩れるんです。そうするとあの人のせいで傷つけられたとこうなるんですが、そういう世界じゃないです。もともと人に信頼した方がまずかったんじゃないのって、あなたがまずかったんじゃないのって。聖書は人にではなく、花で息するものにではなく、私だって裏切るんだから、お互いに裏切ってお互い変わるんだから、だから人に信じる根拠を置いたらもうそれは信仰じゃないって。信仰は私はダメだけどあの人は大丈夫、あのイエス・キリストに私は信頼している、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。いや、十二弟子の中でペテロは他11人が裏切っても私は大丈夫ですって言ったんです。言った言葉がまだ耳に残るうちに、あんなやつ知らないって言ってるペテロでした。じゃあ私たちはあんな12人みたいな、あんな人じゃないです、私は大丈夫ですって2000年経って言えますか。いえ、言えません。私たちも似たり寄ったりです。先ほど話したあの有名な、ルーマニアのバプテストの宣教師が食事しながら話してくれました。本当のリバイバルの戦いは 人がたくさん来て迫害があってそこで負けないとかそういうことではなかったと話してくれました。教会にたくさん人が来たして、こんな世界がこの国に来るとはと思った時にサタンが働いたって言うんです。思わぬことでしょ、私が聞いたら。それはある本が出版されたというんです。長い共産党政権時代に 教会の内情を誰がバラしていたか、それは実は友達のあの牧師だった、あの教会のあの人だった。それが公然と実名ですごい話題になったんだそうです。その時に投獄されたり迫害されたりしていたその先生もやっぱり心中穏やかじゃなかった。そんなやつを一生許さないって、そのせいで自分が投獄されたんだって、そのせいで誰々は殺されたんだってね。だけどそこで神様は問いかけた。あなたどういう信仰をお持ちですかって。いついつまでも恨みつらみで許さないって言ったら、普通の世界ですと、普通の人ですと。だけど十字架を持って許すと、命がけの許しのキリストを信じているならばあなたも許しますかって。一番許しがたいその牧師を許しますかって。全部密告していたその人であっても、それでも好きになれとは言わないけど許しますかって、それが究極の問いだったと私に話してくれたんです。何かのプログラムではなかったんです。何かの現象ではなかったんです。本当に神様が問った信仰というのは十字架信仰だった。それをあなたもあなたの目の前でそれを実践しますか、これが問われたと言うんでした。で、ある教会に行ったらバプテスト教会の先生ですが、なんで私がこの教会堂奇跡の教会堂というかというとですね、ってこれは変わった工法で屋根が吹けない工法だったんですって。あとは祈るしかなくて、神様4ヶ月だか何ヶ月だか忘れたけど一滴も雨が降らないようにって祈ったんですと。そしたらね、先生どうなったと思いますって。天気予報ですごい豪雨が来そうだっていう時一生懸命祈ったらそれが急に方向が変わったり、その先生の表現だと雨雲が来たのに教会のその地域を避けて二手に分かれて雨雲が行ったこともあるとこう言うんです。へえ、そんなこともあるかなと思ったんですけどね。そして最後の屋根の何か最後の一枚釘打ちかなんか最後終わった瞬間に雨がドバーッと降った。だから奇跡の教会というのはどれだけ立派だかじゃなく、そのプロセスで私たちは神様を体験したんですよというお話だったんですね。皆さん、最終的には私たちは神様のご真実なんです。今日は昇天者を記念する礼拝ですけども、死んだら蘇る、それが私たちの十字架と死の復活の信仰です。で、私たちはどうやったら天国に行くんですか。それは信仰で天国に行くんです。で、その信仰は何ですか。自分や他の人に信頼することは信仰と言いません。ただ神様イエス・キリストにだけ信頼することです。で、そのイエス・キリストは何ですか。十字架で私たちを許された。あとは私たちもそれをあの人この人に実践するほか十字架信仰はありえないんです。お祈りいたしましょう。短く黙祷いたしましょう。ピアノを聴きながら今日の聖書のお言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。私たちは皆イエス・キリストの話を聞き、彼が死んだのは私を許し私の罪を許した後に清い天の御国にお連れくださるためだ、死とよみがえりの信仰を私たちは受け取りました。だから天国の希望があります。だとすればこの地上の旅路ではどんなに耐えないといけない時があっても、どんなに苦しい出来事に遭遇しても信仰を握りしめて、そして旅人として全うしましょう。信仰は人を見つめたり人に信頼して裏切られたとかいうことではなく、ただイエス・キリストを見つめ一点の曇りも汚れも嘘のないイエス・キリストを見つめて、そのイエス・キリストから目を離さずにどんな時もどんな嵐の日もどんな困難の日も信じ続ける信仰です。
神様がくださった素晴らしい希望、飛べない羽ではなくて飛べないと信じている私たちの考えを変えていただいて、そして神様が用意しておられる新たな世界に、この地上でも死んだ後の永遠の命の世界でも、私たちはそれを夢見ながら手にするものでありたいです。それではピアノを聴きながら、今日神様に問いかけたいこと、願いたいこと、また感謝したいこと、体調の悪い手術の終えたあの人やこの兄弟姉妹のことなど思い出し、また新しい1週間の自分自身の生活の祝福、健康や仕事や学びや家族の祝福、またこの町の祝福、この国の祝福、特にヨーロッパにおられるたくさんのクリスチャン、また日本人の方々、神様が豊かな恵みをくださるようにも祈りましょう。先日のベックチームで教会に出入りされた多くの地域の方々や子どもたちに、神様の、導きの御手が引き続きあるようにも祈りましょう。それではしばらくどんな言葉でもいいです、ご一緒にお祈りする時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。私たちは地上の旅人でしたが、最後は死とよみがえり永遠の命、希望が与えられたことをありがとうございます。私たちは真実でありませんが、あなたの真実を掲げます。あなたは裏切ったりがっかりさせたりするようなお方でないことを告白します。あとはこれを実践し、互いに受け入れ、互いに許し合い、そして死とよみがえりの地上の旅路をお互いに全うできるように導いてください。天のお父様、また多くの方の祈りによってヨーロッパでの震災のお話を導いてくださりありがとうございます。天のお父様、どうか三代子姉妹、田村姉妹、森兄弟、その他弱っている方々を続けて導いてください。ベックチームでここに出入りした子どもたち、大人の方々に神様が豊かな恵みと引き続きの招きをお与えください。やがて洗礼を受ける方も起こされますようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、素晴らしい人生を許してくださり感謝します。あなたを信じ、あなたに感謝しながら最後まで歩んでいきます。死と復活の永遠の命の素晴らしいプレゼントを受け取ります。イエス様だけ見つめ、イエス様に信頼し、今週も歩んでいけるように強く導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。